おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
かんぴょうにスイカ。
はい。
これは番組が進んでいけばわかります。もう一つタイトル考えまして、豪徳寺のドイツ人。ですから今週のテーマは二つありまして、
はい、
かんぴょうにスイカ、豪徳寺のドイツ人。
全く内容が想像つきません。ね、
日本宗教の癖。これいただいた本です。なんと、著者の方からいただきました、内田達先生でございます。三島社から出ております。日本の宗教っていうのが変わっているということで、その日本の宗教の癖みたい、癖というところが内田博士らしいですね、名前の付け方が、
うん、はい、
集合文化ってわかりますか？
いや、わからないです。
私もそんなこと気にしたこともないんですけど、日本の宗教って本当に変わっておりまして、集合と申しますか、異国からやってきた神様がいるんですけど、この神様が日本にやってくると、日本の神様と結びつけられて、いつの間にか一体化してしまうという。日本はこのようにして外からやってきた仏教を受け入れております。
はい、
例えばでありますが、ヒンドゥーのシバ神は、大黒天という神様と一緒に日本にやってきた。
はい、
大黒天は、なんとなく、出雲の神様の大国主の御事に似てる。大きな国と書いて、大国主の御事。
ああ、はい。
それで、大国主の御事と大黒天を同じ姿にさせちゃうんですよ。
うん。
袋を背負って。
大黒様
は、袋を背負ってます。
はい。
大国主の御事もほら、うさぎさんと再会するときに。
あ、袋。
袋。
はい。
あれは、その、ものすごい発想、ちょっと乱暴な言い方しますよ。大黒様が出雲にいたんだけど、船に乗って修行して大黒天になって帰ってきたっていう。そういう風に理解しちゃうんです、日本人は。
はあ、
とにかく大黒が似ているから、大黒がインドへ行きヒンドゥーのシバ神になり、仏教世界の大黒様になって日本に帰ってきたという。そういう物語にしちゃって、いわゆる日本的衣装を着ないと日本人ってその人を、神様として拝まないんですよ。
はあ、はい。
そんな風にしてこう、日本人って変えてしまう。
うん、
例えば、羽生結弦さん。
はい。
この人をお祈りする神社ってのがあるんです。
え？
これ、羽生結弦さんのファンの人はみんな知っています。ゆずる派神社っていう。
え？
そういう神社があるんです。
もともと、
ゆずる派神社って
ある。なんか、もともとあるんですね。うん、
それは、羽生結弦のための神様だって言うんで。
それはファンの方がそういうふうにしたんですね。
そうです。
は
い。うん。嵐のチケットを取るために、福岡にある桜井神社っていうところに、ファンの人が当たりますようにってお祈りに行く。
桜井くんだから？
うん。
へえ。
そんな風にして、日本人の面白いところは、スイカとよく似てるんです。
スイカ？
はい。スイカって、ツルで育つよな。
はい。
あのツル、かんぴょうのツルだよ。
え？
挿し木してあるの。
え？
スイカのツルは、スイカのツルではなくて、かんぴょうのツルなの。
そうなんですか？
そうですよ。
みんなそう？
そうです。そっちの方が成長がいいんです。
そうなの？
うん。
それ有名な話ですか？
有名な話です。農業界。
私が常識がないような。はい、あ、はい、そうなんだ。
うん。かんぴょうのつるってすごく丈夫で、水分量が多いから、それにスイカを継ぐと、スイカが丸々大きくなる。
ちょっと話残しておっていいですか？はいはいはい、かんぴょうってあのかんぴょうです、
ね。あのかんぴょうです。
かんぴょうって、どんな風な形でできてくんですか？
あの、スイカによく似てますよ。で、その次の副題でつけた、豪徳寺のドイツ人。
はい。
これはあの、豪徳寺で、こう散歩コースに豪徳寺が私は毎日見てるんですけど。
はい。
そこにね、ヨーロッパ系の人がいっぱい観光客で歩いてるんですよ。
へ
え。何を拝みに行くんだろうね。
何ですかね。
招き猫です。
招き猫がいるんですか？
豪徳寺の、あの、お寺さんなんですが、そこの一角に、招き猫の神社があるんですよ。そこに行くんです。で、そこには何百もの白い、猫の 飾り物が飾ってあるんで、ご近所の人はよくご存知ですけど、毎年白い猫の人形を買って、持ってた猫をそこに返すんですよ。
うん、
ヨーロッパ系の人たちはこれ、珍しくて仕方ないんです。
へー。
教会ではありえないでしょ。
はい。
あなたあれは知ってんのかな？豪徳寺なんで猫で有名になったか知ってる？
豪徳寺行ったことないんですよ、ね、私。
なんで招き猫ってできたか知ってる？
知りません。
ああ。あの、江戸の初期の頃に、井伊家の人があの辺うろうろしてた。
はい。
そしたら、天候が怪しくなってきて、雷がゴロゴロ鳴ってきたんだって。で、そのお侍さんが馬を降りて、天気悪くなるなと思ったら、ちょうど豪徳寺の山門に白い猫がいて、招いたんだって。
うん。
それで、ああ、猫が招くって中に入ったら、今いたところに雷が落ちたんだって。
ほう。
それを感謝して、井伊家が、その猫のことを大事にしてあげたっていう。
うん、
そこから、招き猫っていう。まるで、スイカを太らせるために、かんぴょうに継いだような日本の文化。仏教文化。こういうふうにして、何かに継ぐっていう発想を集合と言います。で、この集合が意外や意外、日本人の心の中に深く根差しているという今週でございます。はい、この続き、明日のマネージャーの上で。